ボル358、ポジティブ心理学に言うフロー状態のゾーンを脳波測定の検知から指し示す。2025年12月9日、ゾーンとは領域というような意味だが、ポジティブ心理学、病んだ状態からの回復というよりも、よりよく生きることに焦点を当てる心理学ではフローの領域に意識が入ったことを指す。心理学者のミハイ・チクセントミハイは、人が何かに取り組む時の熟練度と難易度のバランス具合によって違いが生じる意識状態を区分けした。例えば、熟練度が低いのに取り組む難度が高いと不安状態となり、熟練度に対して難度が低すぎると退屈状態になり、熟練度に対して難度が適度に高いと制御状態に入るという具合だ。その中で、熟練度と難易度が最高のバランスでパフォーマンスが最高潮に達した境地をフローと名付け、意識が最高に集中して物事が滑らかに流れている感覚とした。これは、瞑想や催眠の自己鍛錬、薬やアルコールの摂取、過度のストレスにさらされたり何かに没頭した時に到達する変性意識状態の一つである。変性意識状態ではシータ波やアルファ波の帯域のどこかが強く出るが、その中でフロー状態とは何かに取り組んでいる時なので、ゾーンはアルファ波の中でも高周波側にあり、右端はベータ波にも 1Hz ほど被るぐらいだ。意識状態を脳波、定常波の観点から区分けするとこの図のようになる。ウェブサイトやテレビ番組などで何度も紹介してきたグラフだ。どの定常波が強く出ているかで、本人の意識集中度合いがわかる。例えば、デルタ波が強く出ている時、本人は眠りに集中している。潜在意識が働いていない、あるいは覚えていない状態を集中していると言われると戸惑うかもしれないが、睡眠中のやるべきことに脳は集中しているのだ。定常波の区分けは研究者によって微妙に違い、私もアルファ波を上のように2つの帯域に分けることもあれば、3つに分けることもある。アルファ波を一緒くたにして述べることもあるだろう。さらには、シータ波やアルファ波などの境界線を少しずらされていることすらあるので注意が必要だ。私が達人の脳波、規律脳波を検定するときの指標は、シータ波からアルファ波にかけての定常波が40マイクロボルト以上で3秒続くこととしている。この指標を超えた被験者の意識状態は、まるで臨界点を超えたかのように変貌する。ここでも注意が必要なのは、定常波の周波数帯域をどのくらい細かく分けているかだ。上のグラフは 0.5Hz 刻みだが、これを 1Hz 刻みで出力すると電位は当然大きくなる。なぜなら、エネルギー量の総和が2倍の周波数帯域分となるからだ。さて、以上のことを確認した上で、前後で紹介したフロー状態の脳波的ゾーンを改めてここに掲載する。ゾーンの周波数帯域は赤線両矢印で示した 12Hz から 14Hz である。この帯域が40マイクロボルト以上出れば、脳波的にはゾーンに入ったと判定する。前後で、フローを示す帯域のオノマトペをもっと適切なものにブラッシュアップしたい旨を書いた。明鏡止水や聡明感、冷静沈着、能力発揮、ピークパフォーマンス、雑念が消えてシーンとした意識集中、滑らかな流れなどを表現するオノマトペだ。これまでの脳波研究を踏まえつつ検討した結果が次のグラフだ。フロー帯域のハッスルを高周波側に少しずらし、その両脇にスパスパとテキパキを追加した。スパスパは、上に紹介した聡明やピークパフォーマンスなどのキーワードを提示しながら AI と相談して決めた。テキパキは、30年以上も前からベータモード、ベータ波が優勢の状態を表現する際に、テキパキと仕事をしている時などと使ってきたが、このオノマトペグラフに改めて採用した。前後で紹介したテレビ番組でゾーンを示すオノマトペとして、発するガンガンを用いたが、ガンガンはその帯域から高周波側に少し外した。次に、フローの脳波的ゾーン、周波数帯域と電位と、それにわずかに及ばない領域の名称を示す。これまでに紹介してきたグラフの縦軸、電位フルスケール50マイクロボルトを100マイクロボルトに圧縮している。12Hz から 14Hz で40マイクロボルト以上のゾーン、領域がフロー状態で出る脳波である。同じ周波数帯域でゾーンにあと一歩電位が及ばない領域をプチゾーン。40マイクロボルト以上出ているものの、ゾーンから少し外れる領域をパラゾーン。周波数帯域と電位が共に少しずつ及ばない領域がプチパラゾーンである。ポジティブ心理学でいうフロー状態の脳波的ゾーン、領域をわかりやすく示せたと思う。フロー状態になったことをゾーンに入ったというので、ゾーンやプチゾーン、パラゾーン、プチパラゾーンは、それぞれフロー、プチフロー、パラフロー、プチパラフローと言っても良い。なお、プチゾーンはいわゆる準ゾーンとも言えるが、パラゾーンは決して準ゾーンではない。パラゾーンはフロー状態のゾーンから外れているだけであり、そこは別の意識状態、境地を意味するゾーンなのだ。このあたりの理論構築は今後の研究成果を待ちたい。ちなみに、上の4枚のグラフで利用した脳波データは全て同一のものだ。テレビ番組からのオファーで測定した女性タレントのものである。アルファ1の 9.5Hz が25マイクロボルト出ていて、スッキリ感の強いことがわかる。とても聡明な状態である。縦軸電位のフルスケールを100マイクロボルトにすると25マイクロボルトが大したことのないように見えるかもしれないが、そんなことはない。元来、脳波解析システムのフルスケールの設定は 12.5 マイクロボルト、25マイクロボルト、50マイクロボルトの3段階から選択する仕様だった。しかし、ヨーガや前奏、武道家などの規律脳波の達人を測定すると50マイクロボルトでは振り切れるケースが出てきたので、私がメーカーに要望して100マイクロボルトのスケールを用意してもらったのだ。最近はページを更新していないが、規律脳波の達人たちの脳波を弊社ウェブページ、脳波研究。 本物は脳波に現れる。で、紹介している。また、テレビ番組協力実績紹介ページにもゾーンに関連する事例を紹介している。例えば、11年前の事例34では、ディズニー映画、アナと雪の女王の主題歌、レッド・イット・ゴー、ありのままで、にハマっている女性が、再生される楽曲に合わせて口パクで歌った後の脳波を測定すると、ゾーン帯域の定常波、ここではアルファ3波として黄色の棒グラフで表示しているが伸びてプチゾーンに入った。私はこの意識状態を肯定的高揚感と名付けて当時解説した。以上、フロー状態のゾーン領域を示した出来立てほやほやの脳波グラフをお披露目した。自身の能力開発トレーニングや研究などの参考にしていただければ幸いである。セルシネイム研究所。和田千尋。